九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はアートリーフ岡美智子。宮崎県宮崎市、ビニールレザーに季節の色を重ねて手作りした葉っぱの集合体アートリーフで、さまざまな場所を演出する空間デザイナー。葉っぱの美しさに魅了され、アートリーフを考案して以降、宮崎を代表する空間デザイナーとして活躍してきた岡さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
今岡さんの工房でアートリーフに囲まれていますけれども、はい、お小さい時からこういった植物には関心があったというか、お好きだったんでしょうか？
特別好きっていうことはなかったですね、うちの母が植木を育てるのが好きで、本当に上手にいろんなお花を育ててたんですが、私はもう全然興味はなかったですね。
じゃあお母様がそういう環境を作られたっていう感じでしょうか？
そうですね、好きでしたね、お花が。
じゃあもう本当あるのがむしろ自然で、
そうですね、
花だ葉っぱだっていうのが特別じゃない感じ、
うん、はい、そうですね。
そんな岡さんがこの葉っぱを作るに至るにはどういった道のりがあったんでしょう？はい、
ペーパーフラワーとか、アートフラワーとかを習った時期があって、バラの花を作ったり季節のお花を作ったりしてたんですが、やっぱりこう自然の中を自転車で行ったり来たりしてるうちに、なんか葉っぱって綺麗だな、葉っぱだけでも綺麗だなと思って、枝ぶりとかグリーンとかをは綺麗だと思って戻って見てみたりとか、やっぱりなんかお花は一輪ですごい綺麗なんですけれども、葉っぱだけでも本当に綺麗なんだなっていうのをどこかで感じていて、アートフラワーを習ったりしたけれども、葉っぱだけをまとめてる方が綺麗だなと思って、普通お花があって葉っぱがあるんだけど、葉っぱがいっぱいある中にお花を挿してみたんです。綺麗だったんですね。そしていつの間にかお花がなくなった感じ。
花と葉っぱ両方作る過程で、なんか葉っぱの魅力に目覚めていったっていう感じですね。そうですね、
俵さん、一見して派手な花の魅力じゃなくて、よく見ると個性的な表情をしている葉っぱの魅力と岡さんの感性がこう響き合ったんでしょうね。
そうですね、先月取材した14代今江門さんは、背景に使われていた墨弾きという技法、あれを主役にして新しい色鍋島の世界を作っておられましたよね。何かちょっと共通するものを感じます。岡さんもその脇役である葉っぱを主役にして新たな芸術を作られているわけで、なんかお二人ともその主張しすぎず奥ゆかしいものの中に美を見出している、なんかこう日本的な感性の共通項なのかなというふうにも思いました。
アートフラワーの中の葉っぱからいよいよこうアートリーフというふうになっていくわけですけれども、それはどういった経緯で考案されたんですか？
考案したっていうよりも、自然の流れで葉っぱがたくさんの方が綺麗だなと思って、最初は秋色の葉っぱ、ゴールド系であったりブロンズ系であったり、そういう色が好きだったので、そういうのを多く作ってたんですけれども、ホテルとかに飾るようになると、やっぱりこの明るい色じゃないと暗い感じになってしまうので、自然とねこうなってきた。
そうですか、そこからまた発展して新緑や、あるいはこの桜を思わせるような葉っぱに進んでいかれたわけですね。空間をプロデュースするといったご自身の作品の中で印象に残っているといいますか、最初に手応えを感じたっていうのはどういったものですか？
商業ビルの中に1メーター20ぐらいある壺の中にそのアートリーフを入れたんですね。その頃はこんなに形がまだできてない頃の葉っぱを大きく飾ったんですね。でそれを 知事さんとか、まあ、皆さん見てくださって市ヶ谷っていうホテルのロビーに飾って天皇皇后両陛下をお迎えするお花として入り口に置いていただいたんですね。それが最初ですごく嬉しいことじゃないですか、もう本当に嬉しくて、でまたそういうことから日高本店っていうあの宝石店のディスプレイとかをやることになって、あいいのかなって、作ってていいのかなって、もっとこれ増やしてみようかなって、そういうのの積み重ねで今まで続いてこれたと思います。
田原さん、アートリーフは岡さんが考案した芸術ですから、その分こう不安もいっぱいあったでしょうね。
そうですね、あの見本お手本があるわけではありませんから、自分でこう道を切り開くご苦労っていうのもたくさんあって、目標とか比較する対象もないわけですから、何度もこうもうダメだっていうふうに思ったこともあるのよってお話しされてました、
これから何か挑戦してみたいことですとか。
まず今ある場所をやっぱり来てくださる方、見てくださる方に喜んでいただけるようにお花を生けていきたいということと、お母さんの作品を飾りませんかと言ってくださる方があれば、どこにでも行きたいなと思います。
そうですか、じゃあもうこれからもこの一枚一枚手作りしていかれるっていう点では変わらないわけですね。
変わらないですね、もう本当に一枚ずつ作り続けていきます。
そのエネルギーの元といいますか、どうしてそんな風に続けてこられたんでしょう。
やっぱり周りの人が支えてくれたからかなと思います。本当に大きな力になりました。
これを求めて喜んでくれる人の力が、お母さんの力。
それと頑張れ頑張れって言ってくれる、
一枚一枚の葉っぱと同じようにお一人お一人の声がお母さんを支えてこられたんです ね。
やっぱりこの葉っぱを作った時期には、あの人とあんな話をしながら作ったなとか、応援してくれる人の顔が言葉が、
本当に思いとね、時が閉じ込められてる葉っぱなんですね。
やっぱり35年っていうのは、そう考えると長いなと思います。
田原さん、お母さんの思いと時ですか。
はい、もうなんかもらい泣きそうになりました。あの本当に葉っぱの数だけお母さんの思いがあるんだなっていう感じですね。でその支えてくれた人への感謝の気持ちをまたさらに次のアートリーフに込めておられる方なんですね。
いや、そうやって聞くとアートリーフってなんか優しげなお母さんらしい芸術ですね。
なんか今回の取材を通してなんかお母さんから問いかけられてるような気がしたんですね。あの真ん中にドーンと主役がいて、その周囲を脇役が支えている世界、それと一人一人が表情を持ちながらみんなで美しさを作っていく世界、どっちがいいと思うっていう風に、やっぱり私は後者といいますか、みんな一人一人がいろんな表情を持って一つの美しさを作るっていうのを本当素敵だなという風に思いました。
岡さん、お好きな言葉っていうのはありますか。
言葉、優しさ。優しさっていうのはこう優しくされるとまた優しくしてあげたくなるし、優しくしてあげるとまた優しくしてもらえるし、優しさっていうのは大事かなと思います。私はこう優しくされるのはとっても好きなんです。でやっぱり優しくしてあげたいなって思います。だから好きですね、優しいっていう。
お母さんがこの優しい気持ちで葉っぱを作られて、その気持ちをまた葉っぱが返してくれる、そういうやり取りの中でこれからも作っていかれるんですね。
集合体の葉っぱなんですけれども、これからも一枚一枚優しい気持ちで作り続けていきたいなと思います。